Okay. And we're starting here, Galatians chapter 1.
ガラテヤ人への手紙の一章をお開きください。
This book is one of my favorite books of the Bible.
この箇所は、このガラテヤ人への手紙は私の、まあ、好きな聖書の書物の一つです。
Because it has a powerful message that we all need to hear.
なぜならば私たちみんなが聞くべき非常に力強いメッセージを持っているからです。
Even if we know it, we need to be reminded of it, I believe, again and again.
そしてまた何度もここを思い起こさせてもらう必要があるメッセージだと思います。
And it's the message that we are received and accepted by God, not on the basis of our works, but on the basis of God's work, what Christ did for us.
そして本当にキリストが十字架の上では私たちのために何をしてくださったかというしてくださったことを通して私たちが神様に受け入れられているんだということを本当にポールはこのガラティアの教会の人たちに思い起こさせようとしています。
Now, Martin Luther read this book at a very crucial time in his life.
マーチン・ルーサーという人は非常に彼のまあ人生の中で重要な時期にこの書を読みました。
He had been trying, his Christian life just wasn't working.
まあ彼のそのクリスチャン生活はあまりこううまくその当時行ってなかったんです。
And he had long periods of fasting and prayer. You know, he wanted to get closer to God, but no matter what he did, it didn't seem like he got any closer to God. It just wasn't working.
そして断食をしながらも本当に長い祈りを捧げて、なんとかもっと神に近づき神様とこう近い関係を持ちたいと願っていたんですけれども、なかなかそれがこ うまくいきませんでした。
And when he read this message of grace, all of a sudden it clicked in his heart.
でもこのメッセージ、ここのガラテヤのメッセージを読んだときに、本当に、心に届くものがあったんです。
And it not only changed his life, it changed the life, it changed the, literally changed the world.
でそれは、彼の人生を変えただけではなくて、本当にいわゆる世界全体をも変える。
As he was the principal leader in the Reformation movement.
なぜならば、まあ、この教会改革の中心人物の一人だったわけです。
So let's read verses 1 and 2. And English speakers, if you could read in your Bibles and to save time, I have me to read Japanese.
では一章のガラテヤ人への手紙1章の1節と2節を日本語でお読みします。使徒となったパウロ、私が使徒となったのは人間から出たことではなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。および私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へ。
Okay. So, Galatia was a region.
ガラテヤというのは、まあ、ある一つの地域でした。
And Paul is writing to a group of churches in that region.
で、そこの地域にある、まあ、いくつかの教会にパウロは手紙を書いています。
It would be much as if he would write a letter to the churches in Tohoku or to the churches in California.
例えばですね、東北にある、まあ、さまざまな教会へとか、カリフォルニアにある諸教会へっていうような感じ。
And these people, the Galatians, they used to live in an area called Gaul, which is now France.
で、このガラティアのこの地域というのは昔は、ゴールと呼ばれていました。それ今はフランスにのにあります。あ、フランスになっていますけれども、ゴールと呼ばれています。
And anyway, they moved down to what is now Turkey.
で、まあ、そこからこう人々がやってきて、で今現在はこの地域はトルコになっています。
But because they came from Gaul, you know, they had a lot of Gaul. No, I mean they were Galatians. That's the whole thing.
まあゴールというところから人々がたくさんやってきたので、ガラテヤ、そこからガラテヤというふうに呼ばれるようになったそうです。
And Paul begins introducing himself as an apostle, not from men nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead.
パウロはまず最初に自分自身を、紹介して、人間から出たことではなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神に、よって使徒となったというふうに自分を紹介しています。
So as you read this, you'll notice Paul is kind of defensive. He's defending himself in this letter.
ですから、ここを読みますと、まるでちょっと彼はこう自己弁護をしているように、聞こえます。
And the reason for this is that he had people strongly opposing his message of grace.
なぜならば、彼のその恵みのメッセージに対して、本当に強く反発する人々が周りにいたんです。
And they would follow him around in churches that he had established. They would come behind and cause trouble.
そしてそういった人たちがパウロの行くところ行くところ後をついていってですね、その後こう問題を引き起こしていました。
You know, and they would attack Paul's character. This fellow Paul, you know, he's really not an apostle.
で、もうパウロに対してこう攻撃をするように、もうあんなパウロなんて本当に実は本当の人なんかじゃないんだよというふうに、
he doesn't have any authority.
そんな権威なんて彼は持ってないし、
you know, it's the same. This authority thing was the same thing. Remember John the Baptist, what authority do you have? And they said the same thing to Jesus. Who gave you the authority?
それは洗礼者ヨハネに対しても、人々は誰があなたにこんな権威を授けたのか、そしてまたイエス様に対しても同じようにユダヤ人たちが何の権威によってこのようなことをするのかと責めていたのと同じです。
So Paul, right from the very beginning, he establishes that his authority is from God.
ですから、パウロは初めからこの権威は神によって与えられたものだということを説明しています。
The word apostle means one who is sent.
この使徒という意味は使わされたものという意味があります。
And it's very important that a person be sent in ministry or whatever they're doing for the Lord, be sent by God.
そして非常に大切なことは、この神の働きをするときに、ミニストリーを行っていくときに、その人が神から使わされたものであるということが大切です。
Because it's God's work.
なぜならそれは神の働きだからです。
We humans are just His instruments.
私たち人間というのはただ単なる神様の道具に過ぎません。
And it's really a mistake to start to think of the ministry as being ours.
ですから、このミニスト、何かこうミニストリーをするときに、それが私たちのものだというふうに考えてしまうのは間違いです。
And oftentimes I think people start to begin to think God is the instrument.
そして、よくですね、そういうときにはそのミニストリーの中で神様を、あるこう手段として用いてしまおうとするっていう。
For example, we may come up with a plan first, okay? You know,I got an idea. I'm going to turn this into a pickle shop, tsukemono shop right here. And people are going to come in and they're going to get excited and we'll preach the gospel to them.
例えばですね、こう自分でこう何か計画を立てて、よしじゃあここを漬物屋にしようと。そして人々がやってきたらそこで伝道しよう。
We'll have pickles in the shape of a cross.
十字架の形をした漬物を作る。
I know that sounds stupid, but I needed a stupid idea.
馬鹿げた話だと思うんですけども。
But then I say, God, here's the plan, bless it.
で、そこで神様こういう計画をしました、だから祝福してください。
And then nobody comes into my shop.
で、その後誰もそのお店に来てくれない。
Nobody likes the taste of the pickles.
誰もその漬物気に入ってくれない。
And, you know, it's wrong, because that's putting God as the instrument and we're directing. It's the opposite.
でそれは神様をこう手段として利用しようとしているから間違ってしまうのであって、逆でなければいけません。
And when this happens, it leads to frustration.
でそういった時にはこう必ずそれがだんだんフラストレーションになってきてしまう。
Because ministry doesn't start with men, it starts with God, and men are His instruments.
なぜならミニストリーというのはこれは神から始まるものであって、人は私たちは神の道具だからです。であるべきだから。
By the way, Americans, they do have pickle shops, if you think that's a weird example, just over there as well. Anyway, okay, verses 3 through 5.
では3節から5節をお読みします。どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。 キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり、父である方の御心によったのです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。
He says there in verse 3, grace and peace.
3節で彼は恵みと平安と言っています。
In all of Paul's letters, you'll notice it's grace and peace. He never says peace and grace.
彼のパウロの手紙はすべて恵みと平安というふうになっていて、平安と恵みではないということを気づかれると思います。
Because a person cannot fully enjoy the peace of God unless they understand and have received the grace of God.
なぜなら、私たちはその本当に神の恵みというものを理解してそれを受け取らなければ本当の意味で平安というものを手に入れることができないからです。
The grace of God assures us that God loves us and that He accepts us.
この恵みというのは、私たちに神が私たちを愛しそして受け入れてくれるということを確信させてくれるものです。
And knowing this, and I mean really knowing this, accepting this, this is true, will give you peace.
そしてこのことを本当に、知ってそれを心で受け取るときに、私たちの心には平安がやってきます。
And if you don't feel the peace of God, often that's an indication, if you pray and examine your heart, that's an indication that there's something wrong in receiving the grace of God.
ですから、もし皆さんが何かこう平安がないというふうに感じるときにはよく自分の心を点検してみると、その神様からの恵みというものを受け取ることに何か問題を持っていることがあるのではないかと思います。
Now when I say the peace of God, I don't mean that your life is going to be peaceful all the time.
ここで平安というときに決してですね皆さんの人生がいつも平和な状態であるということを言っているわけではない。
By that, I mean, it's not like just strolling through mountain meadows with your guitar praising the Lord and just, you know, the birds singing all the time.
例えばですね、もう本当に森とか牧草地に行ってギターを弾きながら主にこう賛美をしながらこうブラブラと歩いてる、そんなことではあります。
But it's the peace of God is the peace that's in your heart.
この平安というのは私たちの心に与えられる平安です。
It's like when the storms are going on all around you, Jesus is there in your heart and just like peace, be still.
例えばこう周りではもう本当に嵐でひどい状態が起こっていたとしても心の中にイエス様がいればそこで、静まりなさいと安心しなさいといったそのイエス様の平安が心に与えられる。
But you know, I found in my own life that when I lack the peace of God, it is often due to this problem. I'm not receiving the grace of God.
私自身のことを振り返ると本当に心に平安がない時というのは、大体は神様のその恵みというものを受け取ることができないでいるとき。
I mean, thoughts may have entered my mind like, yeah, man, God must be really disappointed in me.
例えば、もう本当に神様はきっと自分に失望してしまってるに違いないと思ってしまう。
And some failure just sticks in my memory and I kind of use it and just keeps beating me over the head with it. I can't forget it. And there's just no peace.
何かこう失敗を犯してしまったことに対してもそれがずっと頭から離れなくてもうそれを自分で責め続けてもうそこには平安がなくなってしまう。
And without realizing it, it's very easy and I mean this for everyone, it's very easy to start trying to earn God's love, trying to earn His forgiveness by our performance.
そして本当に簡単にこれは皆さんにも当てはまると思うんですけれども何とかして神様からの愛を得ようと神様からの好意を得ようと努力をしてしまっていることに気づきます。
In verse 4 it says He gave Himself that He might deliver us from this present evil age.
4節のところでキリストはご自身を今の悪の世界から私たちを救い出すためにご自身を与えてくださったというふうに書いてあります。
You know, we are living in an evil age.
私たちは、本当に今、悪の世界に生きています。
I don't think anyone could honestly look at the newspaper or watch the news and deny it.
この今のですね、ニュースとか、最近のニュースとか、新聞とかを読むと、本当にその悪の世界にだっていうことを否定する。ことができる人はいないんじゃないかと思います。
But what I think that is really hard for people is to admit that they are part, that we are part of this evil age.
けれども、私たちその人たちが、私たち人々がその悪の時代の一部である。それに加担しているということを認めることは本当に難しいと思います。
That we all of us in society have made our contribution to the evil that's here.
私たちすべてのものがその、悪の世界に対してこう何か加担してしまっている。
You know, as I watch the news, it just strikes me how the perspective. Sorry, I didn't write this down. The perspective is often kind of self-righteous. You know, they'll point out something that somebody did wrong, and it's like.This weirdo, this bad guy, you know, and
ニュースを見てますとね、本当にみんながそれぞれ誰か他の人を責めようとしているというそういう見解を持っているということです。
That's a feeling. Anyway, it says in Ephesians, let me quote Ephesians chapter 2, 1 through 3, and he's speaking to Christ, the church in Ephesus is speaking to you, to all of us who have accepted Christ.
ちょっとエペソの手紙の2章の1節から3節を、見てみたいと思います。
It says, and you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who works in the sons of disobedience.Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others.
エペソ人への手紙の2章の1節から3節を読みします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。
You know, everyone again is part of the problem.
すべてのものが、すべての人たちがこの、問題の一部である。
Satan is called the prince of this world, and as it says there, we all have followed him at some point.
サタンがここでは、この世の支配者というふうに呼ばれていますけれども、ある意味でみんな私たちは、かつては彼に従っていました。
And you know, if you're not serving the Lord, this is a fact that people don't admit. If you're not serving Jesus Christ, you're serving Satan.
あまり認めたくないかもしれませんけれども、もしイエス・キリストに仕えていなければ、その人はサタンに仕えているということになります。
And you know, this is people don't really want to hear this.
で、人々はこういったことをあまり聞きたがりません。
Oftentimes you hear people, like in English we say, they blame the problems, it's the system.
で、よくですね、人々は、例えば、この社会の仕組みに対して文句を言う。
Or it's some other person, some other thing.
もしくは他の人とか、何か他のもの、そういったものを責めようとします。
Now, here's the good news.
でもここに、良い知らせがあります。
Jesus gave himself that we might be delivered from this present evil age.
イエス・キリストがこの悪の世界から私たちを救い出すためにご自身を捧げてくださいました。
He came to set us free.
彼は私たちを自由にするために来てくださいました。
And John 8:36 declares, if the Son sets you free, you shall be free indeed.
ヨハネの福音書の8章36節には、もし子があなたを自由にするなら、あなた方は本当に自由なのですとあります。
So brothers and sisters, you know, we're on our way to heaven.
ですから兄弟姉妹の皆さん、私たちは今天国に行く途中です。
This world is not our home anymore.
この世というのはもう私たちの故郷ではありません。
We've been delivered from it.
私たちはここからもう救い出されたのです。
Let's read verses 6-10.
では6節から10節をお読みします。私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。
Now Paul said he marveled. I mean, he's just like, I can't believe it.
パウロはここで非常に驚いたというふうに。
That these people were turning away from the gospel, the good news that he had given to them.
このガラテヤの人々はパウロが伝えたこの良い知らせをからもうすぐに背いてしまった。
They've taken and turned away from this good news in order to buy in to this false gospel, this false message of the Judaizers.
彼らはこのせっかくの良い知らせから離れてしまって、そしてこのユダヤ教徒の教える偽りのメッセージに心を入れ替えてしまいます。
The Judaizers were the people that were opposed to Paul.
で、この、ユダヤ教徒の人たちは、まあ、パウロに対して反対していました。
Now, the first Christians were Jews.
最初のクリスチャンというのはユダヤ人です。
As you read in the second chapter of Acts, the church was birthed in Jerusalem as the Holy Spirit just poured out on the disciples.
使徒の働きの2章を読みますと分かりますけれども、最初に教会が生まれた時というのは、エルサレムで、人々が集まっているところにこう聖霊が下ってきました。
That happened at a time when the Jews were gathered in Jerusalem. Jews from all over were gathered there.
その時には、いろいろなところからユダヤ人たちがこのエルサレムに集まってきていました。
But then the gospel started to spread outside of Jerusalem.
でもその後今度はその福音が、エルサレムの外にどんどん広がっていきます。
And it started to go into Gentile territory, and Gentiles were receiving the gospel.
そしてやがて異邦人たちの間にも広がっていって、異邦人たちが、その福音を受け入れ始めました。
And many of the Jewish, Christians were offended.
でもそれに対して多くのユダヤ人の人たちがクリスチャンたちが、それを嫌がったんですね。
It's like they, you wait a minute, wait one minute here.
ちょっと待ってくれよと。
I mean, you can't just be a Christian. You've got to become a Jew first.
そんな簡単にクリスチャンなんかなれないよ。まず最初にユダヤ人にならなきゃダメだと。
So in order to become to accept Jesus, now get this: first you become a Jew. You obey our laws. You get circumcised.
でキリストを信じたいんだったらば、まず最初に割礼を受けてユダヤ人にならなければいけない。
And then you can accept Jesus.
その後にイエスキリストを受け入れることができるんだ。
In Acts 15, it describes a big council, a big meeting that they had in Jerusalem to discuss this matter.
使徒の働きの15章にはですね、このことに対して、まあ、大きな会議を開いて、話し合いの場が持たれます。持たれたことが書いてあります。
And they talked about this. Well, what are we going to do with these Gentiles?
で彼らがこの異邦人たちに対してどうしたらいいんだというふうに話し合いを持ちました。
And they concluded, they finished it up, and they actually sent out a letter, and they said, we've decided we're not going to bother the Gentiles with all these Jewish laws.
でまあ、最終的に結論としては彼らはあの手紙を送るわけですけれどもあの、まあ、私たちはこのあまりユダヤ人を苦しめる必要がないんだというふうに結論付けます。
and so they gave them a few things. They said stay away from idols, sexual immorality.
ですから、最終的に彼らは、まあ偶像礼拝とそれから不貧困を避けるようにというふうに言います。
things that are strangled. I don't know why they put that on there, but I'm sure they had a reason.
まあそれを取り上げたことには理由があると思いますけれども、
yes, they do.
それを避ければいいですと。
But basically, they were putting their seal of approval and saying, yes, Gentiles can become Christians. They don't have to become Jews.
まあ、基本的には彼らがあの言っていたのは、異邦人でもクリスチャンになれます。あのユダヤ人にならなくてもクリスチャンになることができますということを、まあ、基本的に彼らは決めました。
But some guys just kept going. And there were some these Judaizers were just, they were stuck on this fact that you needed to become a Jew, you needed to be circumcised. These guys had come in and caused trouble in the Galatian church.
でもあるそのユダヤの信徒たちは、それでもまだやっぱり割礼を受けてユダヤ人になってからじゃなきゃクリスチャンになっちゃいけないんだというふうにもう固くなに思っている人たちがいて、そういった人たちがこのガラテヤにやってきて問題を起こしています。
The word gospel means good news.
この福音という言葉は良い知らせという意味が
ハレルヤ、you know, it's like, wow.
もうハレルヤ、Wow.
I've been set free. Yatta. Okay. I've been set free from this world. The blood of Jesus has covered my sins. I'm free.
もうそのイエス・キリストの血によって私の罪が清められても私は自由になったんだと。
And so Paul is marveling. He says, how could you just throw that away and start to accept this other stuff thatIs not good news. It's not a gospel.
ですからパウロはそのような良い知らせを捨ててですね、で実は全然良くない知らせである別のその福音に簡単にこのガラテヤの人たちが心を移り変えてしまったことに非常に驚いたわけです。
You know, so these guys were coming and they're saying, you know, okay, so you believe in Jesus? Okay, that's cool. That's all right.
このユダヤ人の人たちはですね、ガラティアの教会にやってきて、あなたイエス・キリスト信じてるの？まあそれはいいでしょう。
But listen, I'm going to share something really heavy with you.
でもちょっと聞いてください。私はもっとそれよりも深いことをあなたと。
Let me tell you about.
シェアしたいと思います。
Let me talk about, tell you about, you know, you believe Jesus, that's fine. But you know, I'm going to share some other stuff with you that you need to know.
けれども、まあ。キリスト信じてるのはいいんだけれども、もっと他にあなたが知らなきゃいけないことがあるから、それを今から教えてあげるよ。
First, you gotta get circumcised.
初めにまず、割礼を受けなさい。
And then here's a list of rules, you know, big here. Here's a list of rules for you to follow.
で、ここにこのリストがあるから、これを守るように、これが守るべきルールのリストだから。
I mean, how were these Christians supposed to respond? Hooray! Wonderful!
それに対してクリスチャンがね、どうやって反応するんですか？やった
ー！ Paul is so emphatic. He says, if anyone, even an angel, preaches another gospel to you, let him be accursed.
パウロは、非常に強い語調で、ここで言っていますけれども、たとえ誰であろうと、天の御使いであろうと、その違う福音を伝える者は呪われるべきだというふうに。
I mean, that's heavy.
それこそ本当に重い言葉だと思います。
I mean, Paul was so gracious as you look at his ministry to people who have persecuted him.But when it came down to this, he let him be accursed.
パウロは本当に、
Paul was very gracious to so many people. People that persecuted him, he would forgive them.
パウロという人は非常にもう心の広い人で憐れみと愛に満ちた人だったんですけれども、その人が、ここでその別の福音を伝えるものは呪われるべきだ。
But when it came to messing with the message of the gospel, he was serious.
ここの本当に、彼はこの福音のメッセージのことになると非常にそこに重きを置いていました。
Now, I doubt very seriously whether anyone's going to try to convert any of you to Judaism.
Maybe 私はですね、おそらくここにいる方々がは誰もこのユダヤ教に改宗するように迫られている人たちはいないと思っています。
But I'll bet that you're going to run into peoplewho will share a different gospel with you.
けれども、もしかしたら、この福音以外のものの福音以外のメッセージを信じるようにこう説得されるそういった人々に出会う可能性はあるかもしれません。
And people who may try to convince you that hey, faith in Christ, it's good, but it's not enough.
キリストに信仰を置くだけじゃそれじゃ十分じゃないんだというふうに言う人たちがいるかもしれません。
And they may say, hey, you know, if you want to go deep, you know, listen to what we have to say.
もっと深いところを知りたかったら私たちの話を聞きなさい。
You know, if you really want to go deep, you know, read this book and...
本当にもっと深く知りたかったらこの本を読みなさいとか。
And then they start putting together ideas, giving you ideas that are not in the, that are not part of the gospel.
そしてそうやってこの福音に書かれていないことをどんどん提供しようとして。
You know, I doubt whether you know anybody would be circumcision. You know, are you circumcised? But there are other things people come up with.
割礼を受けると言われることはないかもしれませんけれども、でも、他の形で、皆さんも何か、
you know, for example,
アプローチされることがあるかもしれません。
When I was a brand new Christian, you know, I encountered somebody that was, it was a Christian thing. It was baptism. They were so big. It was so important on how were you baptized, in what way were you baptized, who baptized you, in whose name were you baptized, and it was just, they were just.Camped out on this thing.
私が最初クリスチャンになりたての頃というのはですね、洗礼というものが非常に大きな、なんか、まあ、意味を持っていたというか、どうやって洗礼を受けるとか、誰に授けてもらうんだとか、誰の名前でやるんだとか、そういったその洗礼のやり方そのものに非常にいろいろという人がいました。
Now, just, I know we have visitors here, and so we baptized, we had a baptism a few weeks ago, I believe in baptism. But my point was that they were making that more than it was. It became a legalistic thing.
もちろん私たちも洗礼を信じてますし、数週間前には洗礼式もやりましたけれども、ここで言いたいのは、それがもっとなんて言うんでしょう、こう立法主義的になって、しまっている形にとらわれていくということです。
Now, what I've found is that people who are prone to legalism, I think they're often people who are very zealous for the Lord.
この立法主義に傾いてきやすい人々というのは、割とこの非常に宗教に熱心な人たちが多いんじゃないかと思います。
I mean, they're on fire for the Lord.
彼らは主に対しても本当に心が燃えています。
But, you know, after all, lukewarm Christians, they're not going to get into because they don't really care that much about how they're living.
まあ、生ぬるいと言いますかね、クリスチャンの人たちは、神様が自分にどういう生き方をしてほしいっていうことに対してあまりこう、気にしてないので、まあそういう、この、立法主義に陥ってしまうという心配がないかもしれません。
But people with zeal, people who want to experience all they can get of Jesus, may be open to legalism if They don't stand on the scriptures.
けれども、こう主に対して非常に心の燃えている人たちというのは、もうイエス様に対して何でもできることをしたいと思ってしまうので、もしその人がこの御言葉にしっかりと根付いていなかったらば、簡単にこの律法主義に傾いていってしまう可能性があります。
It's a good thing to be zealous for God.
こう神に対して熱くなるということは非常に良いことです。
You just don't want to let the devil take advantage of your zeal.
けれどもその熱心さを悪魔に利用されないように気をつけて。
And another group of people that I found that are kind of prone to legalism are people who are struggling with sin.
そしてまた、この律法主義に固めてしまいがちな人々というのは、罪に苦しんでいる人たち。
I mean, their guilt makes them feel insecure, irritated, and as a result of that, they're kind of ready to criticize people and, you know, try to put other people into this.
こう罪の意識にこう持っていたり、すると、だんだんこう気持ちが不安定になってきて、イライラしてきて、そしてだんだん今度別の人を裁くようになってしまったりします。
I had a good friend of mine who...He was telling me that he was struggling with a certain sin. And his wife could always tell when he was having problems with his sin. Because he would get very critical of her.
私の仲のいい友人がですね、いつもある特定の罪を犯すときには、必ずその彼の奥さんがそれを言い当てるそうです。で、なぜかというと、それは彼がいつもその罪を犯すときにはだんだんこう非常に自分に対しても人に対しても厳しくなって、
when he would get really harsh and critical,
you know. 厳しくなってもう本当に裁きがちになる。
And he said, you know, he was getting on her case one time and start to, you know, he was criticizing her spirituality, and she just stopped and she said.You've been sinning again.
そして奥さんに対して奥さん の, その霊的な信仰を責め始めると奥さんは彼を見てあなたまたあの罪を犯してるでしょ。
And he goes, he just, he said to me, how did she know?
彼はなんで彼女分かるんだろう。
But you know, that is a fruit of legalism, very critical attitude.
まあ、でもそういったこう人を裁くような態度というのも、立法主義に陥った時 の, そのつける身の一つだと思います。
I put that wrong. That is an indication. Often, if you're struggling with sin and you haven't really received grace, that'll lead to this sort of stuff.
ちょっと言い方間違ったかもしれません。それが、こう立法主義に。なってきているということを、まあ、指し示している。
Okay.
現れだと思います。
In verse 10, Paul says, if I was seeking to please man, I wouldn't be a servant of Christ. That's quite a statement.
十節を、見ますと、ここで、パウロは、もし私が人に取り入れろうとしているならば、私はキリストのしもべではないというふうに。
God has called us, unquestionably, God has called all of us to serve other people.
神様は私たちに人々に使えるようにと、まあ、召してくださっています。
But he doesn't call us necessarily to please other people.
けれどもそれは、必ずしも人を喜ばせなさいということではありません。
It may be that people are pleased, and often they will be when we serve them.
私たちがまあ人々に使えるときにその人はもちろん喜んでくれるかもしれません。
But you know, it could be that they're not.
でもそうじゃないときもあるかもしれません。
And whether or not they're pleased is really outside of your hands if you're following the Lord.
その人が喜ぶかどうかというのは、もし皆さんが主に従っているのであれば、もうその人が喜ぶかどうかということはもう私たちの範疇外になります。
So as you follow the Lord's leading and serving people, seek to make your number one goal to please God.
ですからこう主に従って、 人々に仕えるときには私たちは神様に喜ばれるということを第一の目的として使っていかなければなりません。
Let's read verses 11 and 12 here.
11節12節をお読みします。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。
Paul received his revelation of the gospel directly from Jesus Christ.
パウロは、この福音の啓示をイエス・キリストご自身から直接受けました。
And he begins to share his testimony.
そして、自分の、まあ、証をここで始めています。
Let's read verses 13 through 17.
13節から17節をお読みします。以前、ユダヤ教徒であった頃の私の行動は、あなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。けれども生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに啓示することを良しとされたとき、私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。
So Paul was one of the, he was actually a leader in the persecution of the early church.
パウロはこの初代教会の教会を迫害していた指導者の一人でした。
And later he would feel He would feel horrible about this.
まあ後に彼はそのことを非常にひどいことだったと思っています。
He had imprisoned people. He had tried to get them to renounce their faith.
彼はあの人々を、まあ、投獄してですね、牢屋に入れて、そしてなんとかその信仰してさせようとしています。
He'd even had people killed.
で、人を殺したことさえ。
In short, he, you know, he was a monster.
簡単に言うと、もう彼は怪物のよう。
When you think back to 17th century Japan and the persecution that the Christians endured,
日本でもですね、17世紀頃、あのキリスト教に対するクリスチャンに対する迫害が非常に大きな迫害がありました。
I mean, they did horrible things to Christians here, trying to get them to renounce their faith.
彼らは本当にあの人々が帰郷するように信仰を捨てるようにもひどいことをあのたくさんやってきました。
And you know.Torturing them, they would tie them to crosses, and as the tide and put them out in the ocean. As the tide came in, they would drown and stuff like that.
もうあのたくさん拷問をしてですね。例えばこの海岸のところに嵐の時、
砂浜に
人々をこう立たせてですね。でも波が来て溺れさせたりとか。
And what the reason I said is Paul, you have to get a picture. Paul, in his spirit, he was kind of like this. His zeal to persecute Christians was much like this.
パウロもその当時は本当にそのあのクリス日本でクリスチャン迫害してた人たちと同じようにもう熱心にあのキリスト教徒たちを迫害していました。
And Paul was very religious.
でパウロという人は非常にこの信仰心の厚い人でした。
I mean, he said, if these guys claim to be such Jews, whatever they have accomplished in the religion, I've done more.
彼はもう例えばユダヤ人の人があの私は全てこのやらなければいけない立法を全て守っていると言った。いう人がいたとしても私の方がもっとすごいと。
I mean, if you're saying if you want to brag, I've got you beat.
もしあの何か自慢したい人がいたら私に勝てるわけがない。
And in Philippians, he lists all of these accomplishments that he had in when he was practicing when he was a Judaizer, and he concludes with, I consider them all to be garbage.
でフィリピンの手紙の3章のところに彼がまあユダヤ教徒だった時にこうやってきた成し遂げてきたたくさんのことが書いてありますけれどもそれらを今はもう本当にゴミのようなものだというふうに 言っています。
And in Acts chapter 9, you read the story of Paul's conversion.
で、使徒の働きの9章のところで、パウロがどうやって救われたかということを見ることができます。
He's on his way to Damascus to persecute the Christians, and he's mad. It said he was breathing out murderous threats. You know, I'm gonna get these guys.
彼は、ダマスコというところにクリスチャンを、まあ、迫害するためにそこに向かっていました。でも心は本当に脅かすと殺意に燃えて、もう意気込んでダマスコに向かって歩いています。
As he's walking along, suddenly there's a bright light that from heaven that just knocks him down, just zaps him.
そしてその歩いている途中で突然もう本当にまばゆい目もくらむような光が瞬間に刺してですね、彼にその光が当たります。
And he hears the voice of Jesus. Jesus says, "Why are you persecuting me?"
そしてイエス様の声が聞こえて、なぜあなたは私を迫害するのかと言われました。
Jesus spoke to Paul directly.
イエス様は、パウロにも直接語りかけられました。
And this was something initiated by God.
これは本当に。神の側から始められたこと。
It came as it says in verse 15, when it pleased God.
そして、それは神の御心がなるときにそういったことが御心のときにそういうことが起こります。
See, one of the reasons Paul is so adamant about grace, that this grace message is so important to him, is because he.Had experienced it.
パウロのメッセージというのは非常にこの神の恵みに対して非常に力強いメッセージがありますけれども、それは彼自身がそのようなものすごく深い体験をしているからです。
He's the perfect person to preach on grace because he had received so much grace.
彼こそがそのもう恵みを語るのに本当にふさわしいと言いますか。人だったというのは、なぜならば彼自身が本当に大きな恵みを神様から受けていたからです。
And when you look at his conversion, really, it's obvious that it was completely by God's grace.
そして彼のこの救いを見ますと、本当にこれは神様の側からの完全な働きであるということがわかります。
One minute, he's a murderer. He's an enemy of Jesus Christ.
1分前は彼は殺人者でキリストの、まあ、敵でした。
And zap, he's humbled in an instant.
そしても瞬間に彼は変えられて、へりくだるものとされます。
And when you think about that, what could he take credit for?
そのことを考えると、そこに彼が何か功を奏したことがあるでしょうか?
It was all God's doing.
すべては神様がされたことです。
I mean,laying there blind on the ground, hearing the booming voice of Jesus, and what's he going to say? You know, get up, I'll fight you. You know, he's convinced completely.
もうそこにもう倒れて、その光でですね、倒れてしまって、でそこに神の声が聞こえて、そんな時に何を彼ができるでしょうか。もう本当に打ちのめされるという感じですね。
And in the same way, we should never try to take credit for our salvation.
同じように私たちも自分たちの救いに対して何か自分たちがそこにこう貢献したかのように考えてはいけません。
We should never feel like, well, you know, I was on this noble search for the truth and I had searched out the religions of the world and I've come to the conclusion that, you know, Jesus is the way.
例えばこう、いや私はもう本当にこう気高く真理を追求して追求して、そしてやっとこのイエス・キリストが真理であるというところにたどり着いたんです。
As if God looked down from heaven and said, "Look at him. Look at how he searches for me."
で、それを神様が天からこうご覧になっている。
He's done a few stupid things.
彼を見てごらんなさいと。まあ確かにちょっとバカなこともしたこともあるけれども、でも彼は本当に真剣に私を求めていた。
But,You know, many stupid things, but you know, but he's got a good heart.
たくさんバカなことしてるかもしれないけど、でも本当にいい心を持っている。
No, that's not how it was. Your salvation was completely from God.
でもそうではなくて、本当に皆さんの救いというのは、完全にただ一方的に神様の側からの。
So there's nothing really to feel feel pride in ourselves about.
ですからそのことに対して私たちは何も誇ることができません。
Let's finish up 18
through 24. 18節から24節を読みします。それから3年後に私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし私の兄弟ヤコブは別として、他の人には誰にも会いませんでした。私があなた方に書いていることには神の御前で申しますが偽りはありません。それから私はシリアおよびキリキアの地方に行きました。しかしキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。けれども以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いてだけはいたので、彼らは私のことで神を崇めていました。
So after Paul's conversion, we read that he went to Arabia and to Damascus. You know, that was a total of 3 years.
で、彼は、まあ、パウロは救われた後、アラビアに行って、それからダマスコに戻って、その間3年間ありました。
And afterwards, after this time, he goes up to Jerusalem.
で、その3年後に今度は彼はエルサレムに行きました。
And it says they were suspicious.
まあ、そこにいた人々は、まあ、彼のことを疑っていたわけです。
And they had reason to be.
もちろんその疑う理由が、当然の理由がありました。
It would be like Hitler going to a synagogue.
それはまるであのヒトラーがあのユダヤ教の教会に行くようなものです。
But in the end they said, well, praise God.
でも、最終的にはあの彼らはそこに神を見るわけです。
He says in verse 24, they glorify God in me.
そして、最後24節のところで、彼らは私のことで神を崇めていたとあります。
God wants to receive glory from your life.
神様は皆さんの人生を通して本当に栄光を、欲しいと願っております。
And often he chooses to do it through weaknesses, through failures in your life.
そしてそれはしばしば私たちの弱さとかそれから失敗を用いてそこに栄光を表そうとされます。
I mean, when these Christians first, when the church first saw Paul after he was converted, they go, "No way! This guy is, he couldn't be a Christian."
この当時の人々たち、クリスチャンの人たちもパウロを見たときにですね、まさか彼がクリスチャンになるなんてと思いました。
But then, as they observe, hey, this is the real thing. They glorify God. They say, wow, God, you are amazing.
けれども、その彼を見ているうちに、あ、これは本物だということが分かって、そして神様あなたはなんて素晴らしい方なんでしょうとみんなが神を褒めたたえました。
So, you know, if you have failed God in the past, and I think we all, I'm sure we all have.
ですから皆さんがもしあの過去にですね、神の前に何か失敗をしたことがあったとしても、でもちろんあの私たちみんなそういう経験はあると思います。
Don't lose heart.
けれどもあのがっかりしないでください。
Because God wants to use you, your life as a trophy of His grace.
なぜなら神様は皆さんのその人生を本当に、この神の恵みのもうトロフィーのようにしたいと。
You know, perhaps you're kind of bummed out as disappointed at your failures after you become a Christian.
もしかしたらクリスチャンになった後に何かこう失敗をしてしまって ひどく落ち込んでしまったりすることもあるかもしれません。
But it's the same story.
でも同じことです。
God wants to receive glory through your life. He wants to take and turn your failures into your failures are an opportunity for him to glorify himself.
神様は皆さんのその犯してしまった失敗すらも、それを用いてそこに神の栄光を表すというその機会として使いたいと願っています。
And this is not something that's reserved for some privileged Christians or some special class of Christian.
これは何も決してですね、あのなんか特別な ある特権を持ったクリスチャンとか、ある特定の人たちだけに与えられているというようなことではありません。
It's God's will for every child of God.
神様の御心というのは、神の子供たちすべてに同じように。
And I say this because, you know,Praise God for all the dynamic testimonies we see in the church.
もちろんですね、非常に劇的な証を持っている人々、そういった証というのは素晴らしいと思います。
You know, mission Baraba, and you know, it's great to see those ex Yakuza guys coming to Christ.
例えばですね、このミッションバラバというグループがありますけれども、元ヤクザの人たちがクリスチャンになったという非常に大きな証があります。
But don't forget, it's not only the grace of God is not only for those people, it's for you too.
けれども忘れないでいただきたいのは、神様の恵みというのはそういった人たちだけに与えられるものではなくて、すべての人たちに、私たち皆さんすべてに与えられるものです。
I had a friend who, a guy I knew, he was talking about. He grew up, he was a pastor's son.
ある友人が今いるんですけれども、その人は、まあ、牧師の息子でとして育ちました。
And he was talking about grace and observing in the church, hearing the grace, seeing people transformed by the grace of God.
そしてたくさんこの神の恵みによって人々が変えられている姿というのもずっと小さい頃から。
And he felt like he wasn't receiving all of it, and he thought, man.What do I have to do? Do I have to blow my brains out on drugs or something before I can receive God's grace?
そして自分はなんかまるで神様からの恵みをあまり受け取ってないような感じがしていて、そしてどうしたらいいんだろう、自分もなんかドラッグかなんかやってちょっとこう少し壊れて、そうしないと神様からの恵みをもらえないんじゃないかと。
But he thought, no, it's for everyone.
でもそうではありません。神の恵みというのはすべての人に同じように与えられる。
So I want to encourage you. This is the last part. But just let God use your life. I mean, look forward to it. And know that God wants to use your life.
最後になりますけれども、私の本当に皆さんに対する願いというのは、どうか皆さんのこの人生を神様に使ってもらってください。本当に神様が用いることを楽しみにしてください。
He wants to show His grace to the world through you.
神様はそのご自身の恵みを皆さんを通してこの世に表していきたいと願っておられる。
And so the most important thing for you to do is just give Him control.
ですから皆さんが一番なすべきことというのは、ただその支配を神に委ねるということです。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Heavenly Father,
天のお父様、
I thank you, Lord, for your grace.
主よ、本当にあなたの恵みを感謝いたします。
And Lord, I know this is a message I need to hear all the time.
主よ、このメッセージは本当に私自身が何度も聞く必要のあるメッセージです。
And as we study this book, I pray, Lord, that you would shine your light in our hearts.
どうぞこの書を学ぶことを通して、イエス様あなたの光を私たちのうちに輝かせてください。
And if there's any area, Lord, where we're not free, where we don't realize it, but we're behaving legalistically, show it to us, Lord.
そしてもし私たちのうちに何かまだ自由になっていない部分、律法主義に陥ってしまっている部分があるならば、どうぞそのことを示してください。
We desire, Lord, for you to shine your to show your glory, to show your grace in us.
主よ、私たちはあなたの栄光が、その輝きが私たちを通して表されることを望みます。
And we thank you, Lord, for the sacrifice of Jesus.
イエス様のその尊い犠牲をありがとうございます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アメン。Okay, this is a communion. We have communion on the first Sunday of the month.
今日は第一日